ペロの4章と5章からであります。その前にお祈りをさせていただきます。第一ペテロの4章の7節から13節、第一ペテロとヤコブ2箇所。まず第一ペテロの4章の7節から13節、420ページになります。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神の豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しみことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。それからヤコブの5章5章の8節と16節です。413ページになります。8節、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。16節、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。じゃあお願いいたします。
まあ、今日の午後、まあ、一つの結婚式があるし、明日の午後まだありますし、そして8月の15日まだ、一つの結婚式があるんですけど、まあ、結婚する二人今日も見えてますけど、大橋はじめ兄弟と岡本理恵姉妹なんですけども、まあ、今ちょっと、まあ、知らせてもらったんです。どういう言葉だかバカだかと言いますと、まあ、誰でもよく知っている言葉です。素晴らしい言葉です。マタイ伝書1章28節。すべて疲れた人。まあ、二人ともはまあ、お医者さんなんですけど、医者としてやっぱり疲れることとは何であるか、よくわかるなのではないでしょうか。けども、イエス様はおいで、私のところに来なさい。休ませられます。このイエス様の呼びかけに対する、まあ、我々の答えとは一体どういうものなのでしょうか。まあ、どういう答えであるべきかと言いますと、イエス様おいで、迎えに来てください、なのではないでしょうか。今の、読んでもらいました箇所の中で、結局、ペテロは、もちろん説教したくなかったでしょうけども、まあ、途中の悩んでる兄弟姉妹を励ますために書いたのです。万物の終わりが近づきました。意味は、もうちょっと。もうちょっと、イエス様が来られます。万物の終わりとは一体何なのでしょうか。もちろん2000年前に書かれた言葉ですから、まあいろいろなことを考えられます。例えば、ユダヤ教の終わりは近づいたに違いない。それから、多くの信者たちの命ももう終わりに近づいていた。考えられない多くの人々は、殉教の死を遂げたのです。ですから、ペテロは、この 4章の12節、13節の次、書いたのです。愛する者たち、あなた方を、ここを見るためにあなた方の間に、燃え盛る火の知れの何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみに預かるのですから、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。けども、ペトロの思ったのは、結局、今の時代は、もう終わりに近づいている。恵みの時代の終わり、まあ、イエス様の再臨は近いと言いたかったなのではないでしょうか。初代教会の特徴とはどういうものであったかと言いますと、彼らはイエス様の再臨を、まあ、信じたよりも期待していたのです。生き生きとした待ち望みこそが、まあ、当地の信ずる者の力の源です。彼らは、イエス様はいつか来ると思ったよりも今日かもしれない。と思ったからやっぱり、考えられない喜びに満たされたのです。だからこそ彼らは生き生きとした証人でした。それだから、求道者は次々とイエス様のもとに導かれたのです。だから彼らは、周囲の世界において、まあ、異分子のようなものでした。私たちもまた、間違い、主イエス様の再臨を待ち望みつつ、生活しなくちゃいけないなのではないでしょうか。だから、人たちはみんな口を揃えて、まあ、ヤコブ書に書かれているように、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の子が来るのが近いからです。もうちょっと。時は短い。私たちはもはや多くの力を持っていません。まあ、私たちがこの事実を待ち望みつつ生活するなら、我々の、まあ、日常生活は違ったものとなり、我々の祈りの生活も大きな影響を受けになり、私たちの奉仕も違ったものとなるなのではないでしょうか。聖書の中で、主イエス様の再臨が言及されるとき、それは、我々の実践生活といつも密接な関係を持っています。というのは、ここでは何らかの教えではなく、また頭の知識としての理論が問題となっているのではありません。まあ、次の質問について考えるべきなのではないでしょうか。すなわち、イエス様の再臨を待ち望む生活とはどのようなものなのでしょうか。この問いに対してペトロはこの7節から11節の中で7種類に分けて答えています。すなわち、主イエス様の再臨を待ち望む生活とは、まず第一に心を整えた生活です。心を整え、理性的でありなさいと命令されています。第2番目、イエス様の再臨を待ち望む生活とは、祈りの生活です。祈るために身を慎めなさいと命令されています。第3番目、互いに愛し合う生活です。互いに熱心に愛し合いなさいと命令されています。第4番目、真の友情の生活です。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさいと命令されています。第5番目、奉仕の生活です。 互いに使いなさいと命令されています。6番目、大胆な証しの生活です。語る人があれば神の言葉にふさわしく語りなさいと命令されています。そして最後に第7番目になりますけど、主なる神の栄光を表す生活です。すべてのことにおいて神が崇められますようにと命令されています。一時各国の真夏の手についてちょっと一緒に考えたいと思います。第1番目、主イエス様の再臨の待ち望む生活とは、心を整えた生活です。万物の終わりが近づきました。ですから、心を整えなさい。間もなくイエス様が来てくださり、その時が短いのですから、心を整えなさい。まあ、近い主イエス様の再臨を意識して生活する者は理性的となります。すなわち分別に富む賢明なものとなります。その人は住みゆかない価値のために全力を尽くすでしょう。その人は永遠のために働くことでしょう。無分別に生きるということは何でしょうか。ただ現在のことだけしか考えないことであり、自分自身のことだけしか考えないことであり、悪魔に余地を与えてしまうことを意味します。初代教会の人々は悪魔の絶えざる攻撃にさらされていました。彼らの周囲には現在のことだけを考え、主イエス様と何の関わりも持ちたくないという人間がいっぱいいました。それですから初代教会の信者たちは励ましを必要したのです。励ますために彼らは間違い主イエス様の再臨を指摘されたのです。それは彼らにとって驚くべき力の源泉でした。私たちもこの励ましを必要としているのではないでしょうか。主のために力など全然ないというのが現代の特徴であるかもしれない。私たちがこの霊によって感染させられることは非常に危険です。私たちが戦争のことや戦争の噂を聞くとしても、主は我々が平和に保たれることがことを望んでおられます。イサヤ書の26章、ゆうべも引用された箇所だったのです。重田兄弟の引用された箇所です。イサヤ書26章3節4節1067ページです。志よ、堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。主は常しえの岩だから。ソロモンも同じようなことを書いたのです。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく、ヤソバカであると信玄の一緒の感じに、まあ、イエス様の再臨の待ち望みつつ生活する者は何もおっしゃれません。その人は何者にも心を騒がさずせず、分別に富む賢明な生活をします。すなわち本当の意味で、まあ、賢い生活をするものです。第2番目、イエス様の再臨の待ち望む生活とは、言うまでもなく祈りの生活です。祈りのために身を慎みなさいと命令されています。分別があることは、冷静であることとは一つに結びついています。もはや理性でないものは無分別となります。